クルーシャルポイント3。私たちの最大の問題は、魂と霊を混合することである。神の御言葉は、魂と霊を分離することができる。アウトライン1。敵の策略は常に、私たちの霊と魂を混合することです。私たちの最大の問題は、私たちの混合です。私たちは、神の光、臨在で満たされることによって、神を認識すればするほど、ますます能力よりも純粋さを尊ぶようになります。アウトライン2。そのような混合を除き去る方法は、精霊の啓示を通してです。霊と魂を切り離すことは、神の言葉が私たちを照らし、私たちの内側で輝いて、私たちの心の思考と意図を明らかにするときに起こります。アウトライン3。私たちが神の言葉から、神の照らしのもとで見るものは何であれ、光によって殺されます。クリスチャンの経験における最大のことは、光から来る殺しです。魂と霊を切り離すことは、照らしから来ます。ヘブル4章12節。なぜなら、神の言葉は生きていて効力があり、どんな諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊を切り離すまでに差し通して、心の思考と意図を識別することができるからです。フットノート。魂と霊を切り離す。私たちの魂は私たちの自己です。主に従うとき、私たちは自分の魂、自己を否まなければなりません。私たちの霊は最も深い部分であり、神に触れる霊的な器官です。再生されるのは私たちの霊の中でです。聖霊が住み、働かれるのは私たちの霊の中でです。私たちがキリストと彼の恵みを享受するのは私たちの霊の中でです。ですから、本書の著者は、魂にとどまってさまよってはならない、魂は否まなければならないものであると、ヘブル人信者たちに勧告したのです。彼らは霊の中へと前進して、彼を享受すべきでした。アウトライン4。啓示とは、神が見ているものを見ることです。それは、神が私たちの目を開いて、私たちの意図、また私たちの存在の最も深みにある思考を神が見ているように見せることです。神が私たちの思考を暴露し、私たちの心の意図を私たちに見せるとすぐに、私たちの魂は私たちの霊から分離され切り離されます。アウトライン5。祈り、読み、することなしに、箴言は単に格言の修正に過ぎません。しかし私たちが祈りを持って箴言を読むとき、すなわち箴言を祈り、読み、するとき、私たちの祈り、読みすることは、すべての格言を私たちにとって霊と命の言葉とならせます。アウトライン6。私たちの霊の中には、驚くべき素晴らしい手順を経た、すべてを含む7倍に強化された命を与える霊がいます。私たちが霊を活用して神の書かれた言葉の中で神の生ける御言葉としてのキリストと接触するとき、彼はその霊として私たちに適用された神の言葉となります。そのとき私たちが聖書の中のどの言葉を読んでも、それは私たちにとって霊と命となり、私たちを復興します。第二テモテ1章6節から7節。私があなたに思い起こさせたいのは、あなたのうちにある神の賜物を再び燃え立たせることです。というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。ヨハネ1章1節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。 言葉は神であった。アウトライン7。私たちは聖書を自己収容し、天然の人を立て上げるよう教えているように見える書から、実際には光、命、霊、霊的な養いに満ちている書へと変える必要があります。それは聖書を祈りの霊とその雰囲気の中で受け取ることによってです。このことは私たちの自己を取り壊し、私たちの天然の人を砕いて、私たちに三一の神の究極的に完成された霊を供給します。適用、ビジネスパーソン、奉仕者。あなたは霊と魂を切り離すために、神の言葉を祈り読み、光によって照らされ、殺される必要があります。例えば、あなたは会社や紹介の奉仕の中で苦手な人がいます。あなたは謙虚と柔和を尽くし、辛抱強さを持って、愛の中で互いに担い合いつつ、平和の結合する絆の中で、エペソ4章2節から3節、その人に接するべきです。そのために、まず自分の魂の中の人と和解しない要因、分裂する要因である怒り、軽蔑、嫉妬、競争心などを御言葉の光により暴露していただき、殺していただく必要があります。あなたは主の照らしに開き、自分の罪を告白する必要があります。そして十字架の殺しを経験した後、その霊の分与が来ます。エペソ4章2節から3節の人生の美徳である謙虚、柔和、辛抱強さ、愛、担い合い、平和の結合する絆はすべて神聖な属性を入れて、神聖な属性によって強められ、引き上げられる必要があります。神聖な属性はすべてその霊の中にあります。ですからこのような場面で主の御名を呼び求め、神聖な分与を受けて人間関係を改善してください。サタンの原則は分裂ですが、神の原則はワンネスです。紹介は平和の結合する絆を持っているので、職場や紹介の奉仕で和解し結合する力を経験してください。霊を活用して御言葉を祈り読むとき、あなたは御言葉の中のその霊に触れ、照らし、殺し、分与を受けます。そして誤解は理解、拒否は受け入れ、怒りは同情、高ぶりは謙虚、摩擦は和解、焦りは辛抱強さ、分裂は平和の結合する絆などの変換を経験できます。兄弟の証。私は33から57歳まで外資系の医薬品・医療機器の会社で働きました。医療機器は厚生労働省が規制するビジネスです。日本人は規制を重んじるので、規制にほとんど柔軟性がありません。このゆえに、米国の医療機器会社は、厚労省を強く批判する傾向がありました。また、厚労省は外資系会社をあまり信用していませんでした。このような状況で、日本法人の薬事担当の幹部は正しく機能せず、米国本社に対しては厚労省を批判し、厚労省に対しては米国本社を批判していました。私はその逆を実行し、両者が協力できるように働きかけました。米国本社では厚労省の良い話をし、厚労省には米国本社の良い話をし、日本の医療を改善するということでは、究極のゴールは同じですと、説明しました。そして米国本社から多額の投資を引き出すことができ、厚労省が望んでいた臨床試験を複数実施することができました。結局、厚労省の協力のもとで、私の入社3年後に 新しい医療技術を導入することで、日本一の会社にすることができました。これは、紹介生活で実行している、平和の結合する絆をビジネスに適用した結果でした。祈り。おう、主イエスよ。私の中に、人と和解しない要因、分裂する要因である怒り、軽蔑、嫉妬、競争心などがあります。これらが御言葉の光により暴露されたら、罪を告白して、神聖な分与に預かります。霊を活用して、御言葉を祈り、読みし、御言葉の中のその霊に触れ、照らし、殺し、分与を受け、誤解は理解へ、拒否は受け入れへ、怒りは同情へ、高ぶりは謙虚へ、摩擦は和解へ、焦りは辛抱強さへ、分裂は平和の結合する絆への変換を経験し、人間関係を改善します。アーメン。